ではですね、早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はヨハネによる福音書の8章の1節から11節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。有名な聖書の箇所ですけれど、イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと彼らは年寄りから初めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるのか？あなたを罰する者はなかったのか？女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。アメン。今日はこの御言葉を通して神の恵みというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。私たちはよく神様の恵みという言葉を聞きますけれど、本当に神様の恵みということを理解しているんでしょうか？神様の恵みというのは無償で与えられるものです。何かを支払って得るとか、自分で頑張って努力して得るというようなものではありません。神の恵みは無償で与えられます。ただで与えられます。それが神様の恵みであります。でもただだからといって、無償だからといって神様の恵みが安っぽいものだというわけではありません。神様の国の価値観をですね、このような価値観で測ってはならないと思います。それは大きな過ちを犯してしまうことになります。このような価値観ではただのものにはさほど価値を見出すことができないというのがこの世の考え方ではないでしょうか。例えば道端でもらうティッシュ、また何かを買った時にただでついてくる景品、そのようなものにですね、あまり価値を見出すことはできない。それはこの世の価値観であります。でも神様の国には無償でも高価でたっといものがあるということを知っていただきたいと思います。いや、無償だからこそ高価でたっといんだということを知っていただきたいと思いますね。でももし神様の恵みが本来ならば高価でたっといものであるのに安っぽいものになり下がっているとするならば、それは神様が与えられた律法の基準を下げたり、また律法の価値を軽んじたりした結果だと言わなくてはいけない。いや、恵みと律法とどのような関係があるんですか？いや、今恵みの時代に来ている私たちに律法はどのような関係、どのような働きをしてくるんですか？私たちはもう律法から解放されてるんじゃないんですか？そのように思われておられる方も少なくないと思いますね。いや、ひょっとしたらほとんどのクリスチャンが律法はもはや私たちには関係がないと思っておられるかもしれない。今日よくこのメッセージを聞いていただきたいと思います。この11月ですね、3回4回ぐらいに分けて律法と神の恵み、律法と自由ということについてメッセージをしたいと願っていますけれど、今まで私たちが得ている知識をですね、今一旦置いていただいて、全く新しく更の状態で聞いてください。そうでないと何か自分の中で消化できなくて、何かモヤモヤした状態で終わってしまうようなことになると私も困りますので、しっかり聞いていただきたいと思います。私たちがよくメッセージで聞くことは、旧約の時代には律法が与えられて、新約の時代には恵みの時代が訪れたと というものです。よく聞かれたことあるんじゃないですか。旧約時代は立法の時代ですよ。でも今は恵みの時代ですよ。そして私たちはそのどちらかを選ばなくてはいけない。多くの人々はもちろん恵みの時代を選ばれるでしょう。立法の時代、恵みの時代がもし置かれているならば、私たちは恵みの時代を選ぶでしょう。もし立法を選ぶならば、その人は立法主義に陥って罪に定められることを意味しています。でも恵みを選ぶというならば、その人は愛されて憐れみを得て、何よりも尊い許しと救いを得るという、そのような祝福に預かることができる。イエス様は私たちの罪のために十字架にただ一度だけ犠牲の死によって一切の代価を支払ってくださいました。これが神の恵みであり、私たちは恵みという無償の賜物のゆえに律法から解放されて、今は自由にされているのである。アーメンでしょうか。このような御言葉を私たちは何度も何度も何度も何度も聞いてきました。このメッセージのどこに問題があるんでしょうか。今聞いたメッセージ、皆さんはアーメンと答えられました。いや、言わへんかったらよかったと思われてるかもしれないけれど、このメッセージは確かにアーメンですよ。どこもおかしいわけではない、どこも間違っているわけではない。この御言葉に対して私たちはアーメンと唱えるべきであります。確かにイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。新約聖書にもイエスを信じる信仰によって義とされるという教えがあります。今語られたメッセージは全て真実であります。旧約時代は律法、新約時代は恵み、憐れみ。イエス・キリストの死によって与えられるのは許しと救い、そして今は恵みの時であり、律法からも解放されて私たちは自由なんですよって。でももしここで神様に対する私たちの理解が終わっていたとするならば、神様の恵みに対する正しい理解を持つことはできないんですよ。いや、私たち救われました、許されました、律法から解放されました、なぜならばイエス様が私たちのために死んでくださって、今は恵みだから、今は救いだから、今は許しだから、何を返しても自由なんですよ。救われているんですよ、許されているんですよ。もしここで私たちの理解が終わっているならば、神様の恵みに対する正しい理解を得ることはできない。神様が私たちを恵みによって救ってくださった本当の理由について、間違った理解のままで信仰生活を歩んでいくことになります。もう一度整理をしていただきたいと思いますけれど、私たちを罪に定めるのは他でもない律法ですよね。あなたは罪を犯している、あなたは罪人だと言われる、その基準は律法ですよ。そして律法は神様の道徳的基準、神様の国の法律ですよね。そして私たちに対する要求でもあります。神様は一方的に神の国の法律、神の基準を私たちに語られたわけではありません。神様の基準はこうですこうですというふうに話をされたわけではありません。神様はそのことを私たちに求めておられます。あれ、律法から解放されたんじゃないんですか。え、今さら律法が私たちに求めてるって、その話を聞かなくてはならないんですか。そう思われるかもしれないけれど、律法は今も私たちに対して要求しています。神の基準に生きることを求めているんです。もし律法を本当の意味で知らなかったら、神の律法、神の戒めというものを本当に理解していなかったら、私たちには恵みなど必要ないんですよ。神様の恵みなんていらないんです。知らなくていいんですよ。律法を知らなかったら恵みは必要ない。 です。いや、私たちは律法知らない、わからない、自由に解放されて今は恵みですから。その恵みは何ですか？祝福、癒し、解放、自由、それが神の恵みですか？神様は高い基準を持っておられます。道徳的にも霊的にも。その神様に義と認められるためには何が必要でしょうか？お金、とんでもないですよね。まして権力が必要なわけでもない。神様の高い基準、神様に義と認められるためには私たちに必要なもの、それが神の恵みなんですよ。神様に義と認められるために私たちには恵みが必要であります。もし神様の基準が低いものならば、もし神の国の基準が低いものであるならば、主の恵みというものは決して尊いものではない。万一人間の努力や頑張りで神様の基準に到達できるならば、ちょっと頑張って、ちょっと努力して、断食をして、祈って徹夜して、そして神様の基準、神様のハードルを超えることができるというならば、恵みなんて必要ないんじゃないですか？私たちにとって必要なのは頑張りです、努力です。私たちは注意しなくてはいけないと思います。もし神様の要求を弱めたり、そのハードルを低くするような考え方を持つときに、またそのようなメッセージを聞くときに、神様の恵みは安っぽいものになってしまっているということを知らなくてはいけない。ドイツの牧師であったボンヘッファーですね、難しい名前ですよ、ボンヘッファーという、その方が安価な恵みという言葉を使いましたね。高価な恵みの反対の言葉です。安価な恵み、安っぽい恵みという意味ですよ。神の恵みが安っぽいもののように扱われている、まるで安価で意味のない価値のないもののように扱われている。私たちは神様の恵みをどのように受け止めているんでしょうか？私たち人間はですね、本能的に安いものに飛びつく習慣がありますね。街中でバーゲンセールとか聞いたらですね、行かないとというね、なんかそんな思いになりますよ。半額セール、普通のものが半額で買えるんですから。バーゲンの時には多くの人が集まります。もし教会で語られる恵みのメッセージが安っぽいものであるならば、ハードルの低いものであるならば、聞いていて耳障りが悪いということがないならば、聞いていて心が痛いということがないならば、きっと教会には多くの人々が集まるんじゃないんですか？イエス様信じたら祝福受けますよ、商売繁盛しますよ、健康になりますよ、元気になりますよ、願い何でも聞きますよ、あなたの人生バラ色ですよ。なぜですか？イエス様信じたんですから、イエス様祝福ですよ。でも耳障りのいい御言葉だけを語っている、そしてそのことによって多くの人たちが教会に集いやすくなる、もちろんそのことも必要だと思います。伝道的なメッセージ必要だと思います。そして多くの人々が集まるときに、ああ教会は成長しているなと感じるんじゃないですか？多くの人が集まっているから教会が成長しているわけではありません。もし耳障りのいいメッセージを求めて多くの人が集まっているというならば、その人たちは決して一歩進んでイエス・キリストの弟子になろうという気持ちはありません。ただ自分にとって良いメッセージ、益になるメッセージ、プラスになるメッセージ、自分の人生をどのようにエンジョイしていくことができるんだろうかというメッセージを得たいんですから、イエス様が語られました、あなた方は 自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、死の弟子になりなさい。なんでどうして自分を捨てないといけないんですか。どうして苦しい十字架を背負わないといけないんですか。そんなことはできない。私はそんなメッセージは求めていない。彼らは弟子になろうとはしない。どこまでも群衆の中の一人でいることを望んでいます。教会の本当の姿というものは人数だけを求めているのではありません。本当の神様に喜ばれる教会とはイエス様を信じる人々がイエス様の弟子に変えられていくところ、それがキリストの教会ですよ。それがキリストの教会の役割であります。人数を数えることだけが教会の使命じゃない。人数を集めることだけが教会の使命じゃない。どれくらいこの教会にイエス・キリストの弟子となりたいと願っている人がいるんですか。イエス様のために命を捨ててでも従おうとしている人たちがいるんですか。それが真の教会の姿であります。もし誰もいなかったらこのようにメッセージしていることも全部意味ないんですよ。こんなこと聞きたくないんだけどな。こんな虚しいことはありません。でもこの教会にそのような人たちがおられることを心から感謝したいと思います。聖書は憐れみを行わなかった者に対しては呵責のない裁きが下される、憐れみは裁きに打ち勝つと教えています。ヤコブの手紙ですけれど、憐れみは裁きに打ち勝つ、まさしくこの御言葉は真理であります。すなわちどんなに裁きの力が強くても決して憐れみに勝ることはできないという意味です。でも恵みが裁きにとって変わるということではありません。恵みがあるから裁きの効力が失われたわけではありません。わかりやすく言うならば、今新約の時代に来ています。今は恵みの時代に来ています。イエス・キリストによって許された私たちは自由の中に来ています。だからといって神の律法が無意味なものになったのではないという意味ですよ。だからイエス様は言われました。私は律法を廃棄するために来たんじゃないよって、律法を完成するために来たんですよって。イエス様はどのようにして律法を完成されたんでしょうか。ある人は許しが与えられたからそれで律法は完成ですよ、愛が付け加えられたんじゃないんですか、それで律法が完成したんですよ、いろいろな考え方、またいろいろな神学的答えがありますけれど、私たちは本当の意味で自分が裁かれなくてはならないものであると知った時にしか神様の恵みの価値を見出すことはできないんです。ああ、神様恵んでくださった、神様祝福くださった、こんな大きな恵みくださった、それも確かに素晴らしい神の恵みですけれど、でも私は、皆さんは今もこの時代においても律法において裁かれなくてはならない人たちなんですよ。律法を行っているんですか、律法を守っているんですか、律法が皆さんの生活の中に深く根を張っているものになっているんですか。言い換えれば、律法によって神の基準に自分を照らし合わせて懸命に生きていない人は神の恵みの価値を知ることはできない。いや、それは律法主義じゃないんですかと言われるならば、律法主義ではないんですよ。律法主義ではない。私たちは今まであまりにも律法のことについて知らなさすぎて神様の道徳的基準を無視しながら神の御心に従おうとしてきたんです。だから私たちはいつまでたっても同じところをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回りながらですね、やりたい、できない、失敗した、ごめんなさい、やりたい、できない、失敗した、ごめんなさい、同じところにぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って、なぜ神の国の基準がわからないから私たちは変われないんです。 皆さんの多くは日本人です。アメリカ人もおられます。違う国籍の方もおられるかもしれない。でもどのような国籍の人であったとしても、日本に住んでいる限りは日本の法律を守らなくてはなりません。で、私アメリカ人だからアメリカの法律で行くよ、アメリカの基準で行くよ、いやアメリカ自由ですから、何やって悪いんですか。悪いでしょう。ここは日本です。日本の法律があります。その法律を守らなければならない義務があります。そして私たちは神の子です。神の国に属しているものです。私たちの国籍は天にあります。というならば、私たちが守らなければならないのは神の基準です。私たちはこの世に足を置きながら、また神の国にも足を置いているんです。この世に属しながら、また神の国にも属しているんです。その私たちが神の基準、神の法律を知らなかったら、どうやって神の御心を行っていくんですか。神様、あなたの御心を行いたいんです。あなたの御心を教えてください。私に示してください。聖書には嫌というほど神の御心が示されていますよ。そうじゃないんですか。神様、教えてください。私の御心なんですか。何したらいいんですか。私にはっきり示してください。なんで教えてくれないんですか。なんで語ってくれないんですか。嫌というほど書かれているんです。あなた方は父と母を敬い、偶像を作ってはならない、安息日守りなさい、殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない。それ守るだけで十分神の御心を行うものに変えられていくんじゃないですか。他人のものを貪ってはならない。ええなあ、ええなあ、必要以上に思ってはいけない。殺してはならない。何の人も腹立つし、言ってはならない、思ってはならない、偶像を拝んではならない。神様よりもお金、神様よりも恋人、神様よりも自分の夢、神様よりも何か、ダメですよ。神様の憐れみというのは常に律法の例外でなくてはなりません。憐れみというのは当然の権利として受けるものではないんです。私たちはよく、主よ、私たちは憐れんでくださいと祈りますけれど、神様が与えられる憐れみとはどのようなものなのかを知る必要があります。もしある裁判官がですね、裁判で憐れみの判決をしようと決めたらどうなりますか。法律に従って裁かなければならない裁判官が、自分は憐れみの裁判をしようと決めたら、その裁判はどうなるでしょうか。もしそんなことをしたら、連続殺人犯とか強姦犯とか児童虐待者とか、それに犯罪集団とかは誰一人裁かれることも強制されることもなく、全員釈放されるんです。この裁判官は憐れみの裁判をしようと決めたんですから、何があっても許そう、信じよう、何があっても解放しよう。これが神が求めておられる憐れみでしょうか。とんでもないことです。私たちが罪を犯したとき、また過ちを犯したときに、当然のように、主よ、私を憐れんでください、私を許してくださいと告白することの意味を理解しなくてはいけません。本来ならば正しく裁かれなくてはならないんですよ。本来ならば強制されなくてはならないんです。そして更生して新たな人生を歩んでいかなければならない私たちが、ただ憐れみだけを求めたならば、再び同じ過ちを犯し、再び憐れみを求めるという出口のない迷路に迷い込んでしまうようなものになってしまうんです。神様の憐れみとは神学や教義ではありません。まして自動的に与えられるものでもありません。神様の憐れみはイエス様を救い主であると信じて、神の基準を自らの基準として歩んでいる人に対して、神様から直接的に個人的に与えられるものであるということを知っていただきたいと思います。 イエス・キリストを信じれば天国に行くことを信じています。でも神の基準に生きることなど到底できません。生きるつもりもありませんと最初から諦めて努力をすることもない、その人に対して神の恵みが何の意味があるでしょうか。聖書は語っています。あなた方は罪と血を流すほどに戦ったことがあるのか。パウロは言いました。私は律法のもとにはいないけれど、そのパウロがあなた方は罪と血を流すほどに戦ったことがあるのか。彼は懸命に神の基準に従って生きようとした人です。律法のもとにはいない、すなわち律法主義ではないけれど神の基準に従って生きようと願っていた人です。だから救われた私たちは神様の高い道徳的基準の要求に応える生き方をしなくてはいけない。何度も言いますけれど、私は律法主義者のように皆さんに語っているのではないし、律法主義を推進しているのでもありません。私はただ心から神様を愛するものになっていただきたいと願っています。イエス・キリストを信じるクリスチャンからイエス・キリストに従う弟子になっていただきたいと願っています。ただその願いを持って皆さんに語っています。このような過程を聖化と言いますよね。清められていくという、この聖化なくして神の弟子になることはできないんです。必ず主の弟子になるためには、はい私主の弟子になります、はい私イエスの弟子になりますと言ってなれるわけではないんです。必ず聖化というこの過程を、プロセスを通らなくてはいけない。私は主の弟子ですと言いながら考えることはいつも不貧困で、陰口や噂話が大好きで、心の管理もなされることがない。このような状態でどうして主の弟子になることができるでしょうか。どうしてこのような心に聖霊様が喜んで住まってくださるでしょうか。どうして聖霊様の力強い御業を期待することができるでしょうか。清められることがなくして主の弟子になることはできないんです。信仰による義人という言葉を聞かれたことがあると思いますけれど、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされるという意味です。神様は罪人を義とすると約束してくださいました。私たちはもはや義とされているものです。安心してください。でも罪そのものが義とされるわけではないんですよ。罪を犯した私たちは許されるけれど、罪そのものが許されるわけではありません。神様は罪を見て多めに見たり、まあいいんじゃないんですか、これくらい小さな罪ですから、些細な罪ですからいいんじゃないですかと言われる方ではありません。神は決して罪を見逃されるお方ではありません。それは旧約の時代も今も変わらないんですよ。律法という神の心、神の国の基準に照らし合わせて今も私たちは裁かれています。今も私たちは計られています。でも私たちは許されています。じゃあ私たちが犯した罪はどうなるんですか。罪は必ず裁かれます。私たちが犯した罪、皆さんが犯した罪は必ず裁かれます。どのようにして、どのような方法で、それがイエス・キリストの十字架なんですよ。私たちが犯した全ての罪、また犯すであろう罪、必ず裁かれなければならない罪は、犯した私たちが裁かれるのではなくて、その罪を全部イエス様にくっつけて、全部イエス様の身に負わせて、 かけられたのがイエス・キリストの十字架です。そこで裁かれたんです。誰の罪が？私たちの罪が、皆さんの罪が、私の罪が、イエス・キリストの十字架を通して裁かれたんですよ。自分たちは罪を犯しても裁かれないなんて夢思わないでください。神様に悔い改めをしたら許されるなんて簡単に言わないでください。全部の罪はイエス・キリストが担っておられます。その背後に壮絶な犠牲があるということを忘れてはいけないと思いますね。カインの場で捕らえられた今日の本文の御言葉にありますけれど、この女に対して主は語られました。あなたの罪は許された。言ってこれからは罪を犯してはいけない。そして今私たちにも語っておられます、あなたの罪は許されていますよ。だからこれから罪を犯してはいけない。神様は決して罪を犯してもいいよ、罪のことはもう気にしなくていいよと言われるお方ではありません。私が全部許してあげるからと言われるお方ではありません。忘れないでいただきたい、主は今も語っておられます、あなたの罪は許されたけれど、これからは罪を犯してはいけないよ。あなたが本当に神を愛したいというならば罪を犯してはいけないよ。あなたが本当にイエス・キリストの弟子になりたいというならば、神の律法を自分の基準とし、神の戒めを自分の基準とし、神の国に属しているものとして神の律法、神の法律を守りながらこの世に生きていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。神様、今日もあなたが導いてくださり、共に恵みを分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、厳しい言葉ですけれど、私たちは主の弟子になることを願っています。神様、どうぞ私たちを清め、神の御国の基準に照らし合わせながらこの世を歩んでいくことができますように、主よ、どうぞ私たちを強めてください。自分自身の心を清め、しっかりと見張り、聖霊様が自由に働かれる、そのような神の宮、私たち自身でありますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。